三面、苦性のここを問う五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後にすべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また ① ② は 1、2 と読み替えます。はじめに8つの会派による代表質問です。質問者は8名。まず新宿区民の会、藤川隆。北朝鮮の核実験及び弾道ミサイル発射について。問い、北朝鮮は6回目の核実験及び弾道ミサイル発射を繰り返し、今回の日本上空をまたぐミサイル発射は脅威であり、国連安保理決議にも違反している。国は J アラートで情報伝達をしている。区民への周知徹底を。答え、発動時に起動する区内の防災スピーカーによるサイレン等の緊急放送や携帯会社のエリア緊急速報メール等で周知していく。イラストがあります。キャプション、 J アラートによる情報伝達の周知徹底を。イラスト終わり。地方議員年金復活について。問い、この制度に対する評価は。答え、国民が納得できる公費負担のあり方に留意し、動向を注視。次、自由民主党無所属クラブ、宮坂俊文。豪雨、首都直下地震対策について。問い1から5。豪雨対策についても、首都直下地震対策と同様に、その対策には万全を期さなくてはならない。また、減災都市、新宿を目指し、あらゆる場面を想定した防災対策を一層加速していかなければならない。問い1、区内における75ミリ対策について現在の進捗状況は。答え、東京都豪雨対策基本方針に基づいた取り組みを進めており、区部における河川の護岸整備率は約7割、下水道による浸水解消率は7割程度である。問い2、局地化、集中化、さらには激甚化する異常気象に対し、区はどのような対策を取ってきたのか。答え、気象庁等とのホットラインにより、早い段階で詳細な気象情報を収集し、気象状況に応じた水防体制を取っている。問い3、避難等の最終的な判断をするのは区民自身だということを、区民に周知していくことが必要と考えるが、区長の所見は。答え、自然災害に対しては区民が自らの判断で避難行動を取ることが原則。災害の啓発冊子や防災訓練等の機会を捉え、風水害対策の知識や適切な避難行動の周知啓発を充実していく。問い4、地震対策で最も有効な耐震化施策をさらに強化していく必要があると考えるが、今後の施策展開の方向性は。答え、耐震モデル地区事業と同様の普及啓発を実施する対象地区を順次拡大することを検討していく。問い5、耐震化支援事業について支援制度の利用促進を図るためには制度の見直しも必要では。い、スピード感を持った耐震化を図るためには支援内容そのものの充実も必要では。答え、耐震診断と補強設計について、建物所有者の事情に合わせた対応ができるよう、手続きの見直しを検討していく。い、国や東京都の次元的な補助制度を活用し、重点地区以外についても、重点地区と同様の支援を検討していく。イラストがあります。キャプション、自主的な早めの避難。イラスト終わり。高齢者を取り巻く今日的な課題について。問い1から3。問い1。超高齢社会における行政の役割は、高齢者が自立して安心安全な生活を送れるように、様々な環境を整備することと考えるが、区長の見解は。答え、様々な社会資源等による地域の活力を高め、支え合いの仕組みづくりを進めていくことが今後の重要な役割であると考える。問い2、企業との包括的な連携協定の締結なども含め、働きたいと望む高齢者が働けるよう、 また働き続けられるよう区を挙げての支援が待たれているが、区の現状は、い、今後に向けての考えは、答え、あ、訪問型サービスの生活援助サービスを開始したほか、東京仕事財団を通じて大学の模擬試験会場内業務などの就業も開始している。い、先駆的な事例も参考にし、企業との連携による職場開発を含め、高齢者が働き続けられる就労支援を検討していく。問3、葬式や墓の用意、財産整理など終末や死後について自ら考え備える就活に関して、今後の区の取り組みは、答え、成年後見制度の充実を図るなど、住み慣れた地域で安心して最後が迎えられるよう、区民の心配ごとに寄り添った取り組みに努めていく。マンションを取り巻く今日的な課題について、問1から3。問1、マンション実態調査で調査票未回収のマンションの実態把握の方法は、答え、経年劣化などの問題があるものについて直接訪問し、実態を把握する方法を検討する。問2、修繕積立金不足のマンションへの対応は、答え、都のマンション建て替え改修アドバイザー制度を紹介するなど、適切な修繕積立が行われるよう支援する。問3、いわゆる民泊における住宅宿泊事業者に対する近隣への事前説明の義務付けについて、区の検討内容は、答え、事業開始前の説明は必要なルール。今後制定する条例では、事業者から周辺住民に対して、事業者名や連絡先等を文書により説明または周知し、区に報告することを定め、住民の不安を軽減し、事業者責任の認識を高めていく。次、新宿区議会公明党、木本博之。医療的ケア児への対応支援。問い、すべての人々が地域の中に居場所を得て社会参加を続けられるような取り組みを進めることで、障害を持つ方やその家族も自己実現を図っていける。人工呼吸器等を使用し、経管栄養等の医療ケアが必要な障害児、医療的ケア児は新しいカテゴリーとも言われており、医療の進歩を背景に近年増加している。先日、医療的ケア児の保護者の方と懇談し、支援のあり方が現状にそぐわなくなっている、支援を受ける選択肢がない等の話を聞いた。いわゆる医療的ケア児の方への支援を検討すべきでは、答え、状況に応じた専門的ケアや一時的なケアの代替サービスであるレスパイト等の多様なニーズに対し、医療、保健、福祉、保育、教育等の各行政部署が事業所等関係機関と連携し、支援の仕組みを確立することが必要。第1期障害児福祉計画では、協議の場を設置し、医療的ケア児も通所できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を区内に確保することも成果目標として掲げて、計画的に進めていく。マンションの自主防災組織結成の促進を。問い、マンションを含む共同住宅は区の主要な居住形態である。マンションの自主防災組織と町会、自治会、商店会等の地域の各種団体とが連携を強化し、災害時の地域の防災対応力を向上すべき。マンション住民に対し、自主防災組織を結成するための促進計画は、答え、平成30年度からの第一次実行計画では、マンション自主防災組織への助成制度等も検討し、効果的・効率的な支援を実施していく。妊娠期からの相談支援体制の拡充を。問い、新生児が出産後に遺棄され死に至る事件が全国で発生している。平成27年度に国が把握した心中以外の虐待を受け死亡した子どもの数は52人で、そのうち0歳の死亡人数は30人。虐待死に至るケースの多くは、妊娠による悩みや不安が募り、精神的に追い込まれて起こっている。区では妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を実施しているが、支援の多くは妊娠届を提出してから始まるため、 相談支援が届きにくい方たちがいるのが現状である。思いがけない妊娠など様々な理由で悩みを抱えて孤立している妊婦を相談支援につなげる体制の強化を。答え、思いがけない妊娠をした方は行政の相談窓口に自らはつながろうとしない傾向もあるため、支援活動を行う NPO 等の関係機関との連携を進めるとともに、保健センターや妊娠相談ホットラインを含めた多様な相談窓口を区のホームページ等で分かりやすく周知していく。イラストがあります。キャプション、悩みを持つ妊婦の方が孤立しないよう支援を。イラスト終わり。次、日本共産党新宿区議会議員団澤田歩美、区長の政治姿勢について。問い、小池都知事は今年の関東大震災の朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付を取りやめた。過去の民族差別の事実や加害の歴史から目を背けるべきではないと考える。区長は朝鮮人虐殺の事実を認める立場か。答え、関東大震災直後の朝鮮人虐殺については犠牲者数などに様々な意見があると認識している。2016年度決算を踏まえた財政運営。問い1から3。問い1、ふるさと納税や法人住民税の一部国税化による区財政への影響は。答え、ふるさと納税は平成21年度導入時からの累計で約22億4500万円、法人住民税は平成25年度比で約46億円の減収と試算。問い2、決起集会など特別区長会で国の税制改悪に対して一歩踏み込んだ提起をすべき。答え、特別区長会で法人住民税の一部国税化の早期見直し、国による代替財源の確保、ふるさと納税の見直しなどを国に強く申し入れた。問3、黒字決算で増えた基金は区民生活に密着したところに活用すべき。答え、平成29年度末の基金残高は総額417億円の見込み、さらなる確保と効果的な活用に努める。観光客の急増に対応するまちづくりについて。問い、2020年に向けて急増する観光客と区民・在勤・在学者の利便性・安全性を確保するため、鉄道駅等のインフラ整備を急ぐ必要がある。 JR 東日本に対し、四ツ谷駅のホーム転落防止柵設置、新大久保駅の改札口増設、高田の馬場駅の乗降客増加への対応等を早急に行うよう求めるべき。答え、すべての駅でホームドアを整備すべきと考え、区の補助制度による整備促進や鉄道事業者への働きかけを行っている。駅周辺のまちづくりや再開発の動向を注視し、誰もが安心して駅を利用できるよう JR 東日本へ要請していく。イラストがあります。キャプション、観光客の急増に対応するまちづくりを。イラスト終わり。障害者福祉について。問い1と2。問い1、区は社会福祉法人等の民間によるグループホーム設置を計画しているが、資金面で困難では、区立グループホームの建設を。答え、都の費用補助への区独自の上乗せ等で民間によるグループホーム設置を促進する。一方、区は整備可能な国有地・都有地等の情報収集・提供や開設に向けた助言を行う。問い2、医療的ケアを必要とする方が安心してショートステイを利用できる介助体制の充実が必要。重度の方を受け入れ可能とする人員配置や訪問看護ステーションからの看護師派遣を。答え、介護者向けの研修等で職員のスキルアップを図っている。新宿欅園とシャローム南風には人件費の一部を助成しており、常時看護師が配置されているため、訪問看護ステーションからの看護師派遣は考えていない。アンケート等で意見を聞きながら、医療的ケアを必要とする方が安心して利用できるよう支援する。次、民進党無所属クラブ。 小野雄二郎、非識別加工した個人情報の取り扱いについて、問1から3、近年の IT 技術の発展により、ビッグデータの収集・分析が可能になり、国は情報を加工した非識別加工情報の利活用を推進している。住民情報を安全に運用すべき地方自治体に対して、民間の第三者に非識別加工情報の提供を求める国の姿勢には大いに疑問がある。問1、区が非識別情報の仕組みを導入した場合の区民の具体的な利益は？答え、現時点では明らかではないが、国は災害要援護者ファイル情報を防災計画や災害支援に活用する、介護保険システム情報を現状分析に活用するなどを挙げている。問2、非識別加工を外部の第三者に委託すべきでないのでは？答え、業務委託も視野に入れる必要がある。委託する場合は適正な個人情報保護に努めていく。問3、区民の医療情報を非識別加工情報として民間に提供すべきでないと考えるが、答え、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律を踏まえ、区の医療情報を非識別加工情報として利活用する場合は、個人情報保護に万全の体制を構築する。認知症対策について、問い、厚生労働省によれば、認知症患者数は、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されている。独居率が高い新宿で、認知症の人が生き生きと生活ができるよう、どのような支援を広げていくのか。答え、子どもに正しい理解を促すため、小中学校の段階から認知症サポーター養成講座を実施してきたが、さらに普及啓発に取り組む。図書館基本方針では、区民を支える図書館の一つとして、高齢者の支援を位置づけ、図書館職員には認知症の理解を深め、適切な対応が取れるよう指導を徹底している。イラストがあります。キャプション。図書館からつながる認知症の支援。イラスト終わり。次、スタートアップ新宿、伊藤洋平。申請書はパソコンで入力できるように。問い、区ホームページで公開している申請書等について、PDF 形式だけでなく、編集が可能な Word や Excel 形式でも公開すべきでは。答え、区民等の利便性向上を図る観点から、可能なものについては、データ入力できる形式での公開に努めていく。イラストがあります。申請書はパソコンで入力できるように。イラスト終わり。スタートアップと連携し、区政にイノベーションを。問い、公民連携の相手方にスタートアップ、テクノロジーを活用し、新しいビジネスでイノベーションを起こす企業との連携を進めていくべきでは。答え、区では相手方を限定せず、多様な主体と様々な分野で効果的に公民連携を推進していく。次、新宿の明るい未来を作る会、鈴木ひろみ。子どもの健やかな育ちについて。問い1と2。児童憲章には、すべての児童は虐待、酷使、放任、その他不当な取り扱いから守られると明記されているが、虐待で死亡する子どものニュースは後を絶たない。各家庭の抱える課題も複雑化、多様化している。問い1。区に寄せられる子ども関係の相談の現状と横断的な連携は？答え、平成28年度の受理件数は約2500件で増加傾向にあり、適切な支援につなげるため、各部署の横断的連携に努めている。問2、区が設置する児童相談所に向けて人材確保と育成は？答え、都への派遣研修、医師や弁護士による専門研修を実施し、職員の能力や適性を見極め、業務量に合った人員配置を行っていく。イラストがあります。キャプション、子どもたちが健やかに成長できる社会を。イラスト終わり。次、社民党新宿区議会議員団、河野達夫。前進している区財政を 区民要望の強い施策に活用を。問い1と2。区の単年度収支は4年連続で黒字となり、区財政は着実に前進しているが、基本計画の具体化には区民の要望に応えるべきだ。問い1。まちづくりの推進では、あ、築55年以上の小学校の改築計画を具体的に示すべき。い、特養老人ホームの整備計画を目標に入れるべき。う、早急に新中央図書館を建設すべき。答え、あ、個別施設計画を32年度までに策定し、実行計画に反映。い、活用可能な建設候補地がある場合には、整備計画で示す。う、引き続き建設に向け検討する。問い2。児童相談所開設のためにも、特区財政調整の区側 55% を拡大すべきでは。答え、特区財政調整協議に向け、移管に伴う財源を特別区で詰める。イラストがあります。キャプション、築55年以上の小学校の改築を。イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は10名です。会派名は略称です。まず新宿会野津健。区施設の在り方について。問い1と2。問い1。学校や公共施設の和式トイレが利用されていないのであれば、洋式への変更を検討すべき。答え、区民の要望や民間等の状況を踏まえ、トイレの洋式化を進めており、施設改修時に合わせ積極的に進める。問い2。区施設の将来的な在り方を検討しているが、利用率等現状をきちんと捉えて対応すべき。答え、施設類型別基本方針に基づき、利用実態等も十分踏まえて対応していく。次、事務区下村春夫。シェアサイクル事業について。問い、世界の東京にふさわしい事業。広域連携について、改めて各区で連携の取りやすい企画として、利用促進のための統一キャンペーン、広告や広報によって周知を図ってみては。答え、各区が連携して統一的な広報キャンペーンを行うことも周知方法の一つとして効果的と考えており、各区及び東京都とも連携してどのような取り組みができるか検討していく。次、公明北島俊明。区内の子どもたちにスポーツ環境の充実を。問い、家庭の事情でスポーツを我慢せざるを得ない子どもへの区の支援のあり方を含めて、区内の子どもたちにスポーツを体験する機会の提供や楽しめる環境を充実させるべき。体育協会の活動に対する区の支援とは。答え、区は事業の公演、施設の優先利用等、体育協会の主体的で安定した運営を図るため、教育委員会等と連携して支援する。次、協賛佐藤圭一。新生児の聴覚検査とおたふく風邪による難聴対策について。問い1と2。問い1。新生児の聴覚検査費用を助成し、受診率向上を図り、難聴の早期発見を。答え、都内統一での公費負担が望ましいと考え、東京都に対し市町村等を含めた協議を要望する。問い2。おたふく風邪による難聴は治療での回復が難しく、予防が重要。定期接種化を。答え、定期接種化すべきと考えるが、国のワクチンの安全性に関する議論を注視していく。次、民務区志田雄一郎。複合施設の在り方について。問い1と2。問い1。先日弁天町の生活実習所を視察した。築43年の複合施設で使い勝手も悪いが、今後の対応は。答え、この建物が安全安心して利用できるよう、利用者の状況を把握の上、適宜対応する。問い2。公共施設を複合化するのであれば、地域の方々などの意見を取り入れるべき。答え、改修や更新に際し、地域の方々や利用者の意見を踏まえ検討していく。次、新宿会榎木秀隆。 自転車対策について、問い、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会までに、区民や国内外から多くの人々が、会場や観光地を自転車で楽しく走行できる自転車推奨ルートの整備が進められている。区における進捗状況と現状の課題は、答え、新国立競技場周辺地域の神宮球場前の区道が指定されており、大会前の整備完了を目指す。同時期の建設事業など作装が予想され、進行管理に努める。次、事務区、桑原洋平、東京2020大会に向けて増大する来街者への課題について。問い、町の美観などの問題が顕在化していくことが心配。来街者向けとして、観光案内所でのゴミに関するマナー啓発やステッカー配布など、身近にできることから始めてみてはどうか。答え、地元の皆様と連携し、多言語ポスターやステッカー等での啓発を行うなど、身近にできることから取り組んでいくことが大切であると考えている。次、公明野本明俊、人に優しい道づくりについて、問い1と2。問い1、第一次実行計画素案にある歩道の休憩場所としても利用できる腰掛け防護柵に区政情報を発信する工夫をしては。答え、区政情報を発信する内容を含めどのような工夫ができるか検討する。問い2、補助72号線の道路整備について、歩きたくなる街新宿のさらなる推進のため道路標識の設置を。答え、最寄り駅までの距離などを表示した標識設置を道路整備に合わせて検討する。次、協賛川村のりあき、中井駅北口至近にある横断歩道への信号機設置について。問い、中井駅前広場の完成で利便性は向上したが、周辺では歩行者が車と接触しそうになる事例が起きている。実態を調査し、横断歩道への信号機設置を警察署に申し入れる等の安全対策を。答え、今後の実態調査で安全性を確認する。これまでも戸塚警察署に伝えている信号機設置の要望を改めて伝え、警察と連携した安全対策を検討する。次、公明有馬敏郎、高田の馬場駅や周辺のまちづくり。問い1と2。問い1、ホームドアの必要性が高い西武新宿線高田の馬場駅の設置補助と使用開始のめどは。答え、平成30年度から2年かけて補助を予定。早期の設置に向け西武鉄道に働きかける。問い2、中井駅付近から高田の馬場駅間の開かずの踏切対策への取り組みを。答え、現在三瀬港の連続立体交差等の都市計画のあり方を検討しつつ、遮断時間の短縮化など短期的な踏切対策も西武鉄道と検討する。